カラーディス天才にブースビー。カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2018年9月16日日曜日、午後3時3分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティー若です。こんにちは。ということで、世の中的には、3連休中日ということでですね、まあ、明日、まあ、敬老の日がので、まあまあ3連休、9月の3連休でございますけども、まあなんと今年は来週も3連休ということで、来週春分の日、振り替え休日で24日月曜日お休みということで、まあ2週連続でこう3連休ということでね。はい、まあここで夏休み取るって人も結構ね、社会人の方だといるかもしれません。ね、まあちょっと8月のピークとかはね取れなかったけど、まあ9月のまあこの時期ならまあ取っても許されるかねみたいなところで取る方いらっしゃるかと思います。はい、いかがお過ごしでしょうか。まあ気温だいぶ下がってきましたね。もう東京もそんなにもう30度越しますみたいな日はさすがにこの時期になってくるともうやってこなくてですね、まあ今日の最高気温、収録日、まあそして配信日というのもありますけれども、9月16日、まあ、今日は最高気温27度ということで、はい、明日はねまた30度ぐらいまで行くみたいですけれども、まあまあそれでももう33度とか4度とかなんてもう行かないでしょ。もうそうそう行かないでしょ。もうだいぶね都内も30度切ってきてですね、まあ、ちょっとたまにこうね肌寒くなってきたなとか朝晩、よくよく感じるようになりましたね。まあもう季節は、灼熱の夏から秋へということでですね、まあそんな感じでね、1年なんてあっという間ね感じでございますけれども、まあ先週の回ですね、まあ北海道の胆振東部地震の話をさせていただきました。まあまあまあね、身内は無事でしたっていう話をさせていただきましたけれども、まあ1週間経ちましてですね、いろいろまあ見えてきたこと等々もまあいろいろありますけれども、まあ、まず最初に言ってくのは弊社無事でしたっていういやもうね、本当一時はどうなるかとも思いましたけれどもですね、弊社なんとか無事にこう皆さん、ね、無事で本当に良かったですけれども、まあね、ただまあ先週1週間、まあ節電、をこう意識しなきゃいけないということで、平日朝8時半からですか、夜何時まで ?8 時ぐらいまでですか、節電ウィークということで、節電タイムということで、20% の削減ということでね。まあなかなか 20% って結構難しいよねっていうのを思うのと同時に、あ、土日祝日ってそうなのねって、そんなに実は電力需要ないのねみたいな、そんな頑張んなくてもいいよねと思って、 やっぱりこう平日ね、こうやっぱりこう世の中が動くというか、まあ人も動くし会社も動くしみたいな時はやっぱりこう電力食うんだなっていうところをすごく感じました。まあなんか札幌でだからそんなこともあって結構大変、まあ札幌もとい北海道ですけどもね、本当に大変なんだなっていうのは、まあやっぱり普段お仕事もまあ東京に来たとはいえですよ、東京に来たとはいえ別に僕も常にですね、まあ札幌の方とお仕事をしているわけで、ね、北海道の状況はこう常にこう気にしながらですよ。お仕事ももうずっとね、札幌とですから、もうずっと札幌の方とこうお仕事でチャットをしながら、いやこんなことになっててねみたいな話をしてくださったりとかっていうのもあったりとかして、まあ本当何にしても皆さん無事でよかったですねということで、いろいろ無事でした。お仕事も徐々にというか、まあそうね、まあ多少ちょっとスケジュールの変更とかはいろいろありましたけれども、まあもうほぼ平常通りに戻ってるっていう感じですかね、お仕事に関して言えばです。まあただね、こうどうでしょう、生活面的な意味で言うとまあまだまだなのかなっていうところ、まあね、もうスーパーなんかもね、もう徐々に戻ってきてるっていう話は聞いてますし、まあね、先週の金曜日ですかに節電 20% の目標はもう設定しないっていうところでしたけれども、まあただまあね、引き続きね、電力の供給安定しないということで、まあ 10% 程度減らすことを目標にして生活していきましょうねっていう感じでございまして、っていうところまでいきたいので、まあまあまあまあもうね、頑張っていくしかないですからね、まあ、頑張っていくしかないですからねっていうのはここからまあね、じゃあ元の生活にっていうか、こうね、徐々にではありますが、復旧復興していかないといけないですねっていうところですね。まあもちろんまだね、全然まあそれこそ札幌の清田とかね、まあ厚真だったりね、まあぬかわだったり、あの辺りはまだまだですけどもね、まあ本当でもまあね、この3連休ボランティア行ってるって方もねいらっしゃるでしょうし、まあこれはね、どの災害の時もそうですけどね、本当にみんなでねこうやっていかなきゃいけないんで、っていう意味ではこうね、僕もこう何かやっていかなきゃいけないなっていう感じですけれども、まあそんなこともあってかなくてかっていう感じでですね、実はちょっと昨日かな、前々からちょっと気になっていた、前々から気になっていた、ですけど、なかなかこう行く踏ん切りがつかなくてですね、さてどうしたものかと思ってたんですけれども、まあちょっとね、北海道応援するという気持ちもちょっと心のどこかに持ちながらですね、実は昨日まあ結構テレビでもねやってましたけども、東京都、まあ東京駅のすぐ横ですね、隣駅ですね、有楽町にあります、北海道どさんこプラザっていうですね、まあアンテナショップです、アンテナショップに行ってきました。はい、まあ本当にね、北海道のまあお土産物っていうかですね、まあ北海道のこういろんな食品を扱っているお店でですね、まあ北海道のお菓子ですとか、まあ生物も結構あったりするんですよ、とかいろいろなものが売っているショップが あるんですけども、まあであるっていうのは知っていて、でまあね、一回なんかまあ見に行きたいなとはまあ思っていたんですけども、あのなかなかねちょっとあの結構ねゴスタから有楽町まで結構遠いんですよ結構行くの頑張んなきゃいけないんで、ちょっとまあなかなかね、有楽町あたりに用事もなくです、行く用事もなくですよ、ちょっとなかなか行く機会なかったんですけど、まあ昨日ちょっと行ってきまして、ねお店もまあオープンして、まあちょっと 2,3 日かなお休みしてたっていう日があったみたいなんですけど、まあでもあのすぐもうお店も再開してですね、まあ、やっぱいろいろ売ってるらしいぞということで行ってきて、いろいろ買ってきましたなんか紙面噂だと紙面1万円相当買ったっていうね噂ありますけどね、本当ですよかね、いろいろ買いましたね。あ、そうそう、札幌ビール園のジンギスカンとかね、ジンギスカンかって買いましたしょ、買いましたし、なんかシューマイみたいなのとか、そう冷凍食品結構買ったんですよとか買いましたね。あとあーそうそう昆布も買いましたね、とろろ昆布、とろろ昆布買って、イカ飯買って、ラーメン買って、わがさん結構買ってるねって感じですけどね、でなんかあのねちょっと美味しそうだなと思ったら、あのちょっとね僕あんまお酒飲まないですけど、あのお酒の おつまみは結構好きで、あのなんかししゃもの、これなんだろう、なんだ何でしたっけ、ししゃもの、あそうそう、ウニ醤油でこう味付けされているっていう、なんかあのそうそうそう、ウニ漬け、ウニ醤油漬け、男のししゃもウニ醤油漬け、お値段378円、これちょっとね気になって買いましたけどね、うん、とかあと何買ったかな、結構買いましたよ。 あとあの鮭フレークも買いましたし、うん、お菓子はあんまり買わなかったね今回ね、お菓子はあんまり買ってこなかったんですけども、ヨーグルト買ってきましたね。ヨーグルト、なんか乳製品今ね結構北海道打撃受けましたから、今回の停電で、ね乳製品も買いました。結構ありましたよ都内、都内にね、なんか結構即してんなみたいなこと言ってましたけど、ありましたよありましたよ、あの結構いいやつです、いいやつのヨーグルト買いました、結構僕がかねてからあの好きなあのところから出している業者さんのヨーグルトしましたけどね。うん、まああとは、あそう、すごい前から気になっていて食べたいなって思っててなくねたんですけども、なかなかこうなんかすごい反響があってですね、なんか入手しづらいみたいなことをやってたですけども、あの北海道のはあれは夕張のあたりにあるあのユニ町っていうですね町にある国尾さんっていうねお店があるんですよ。国尾さんっていうね国尾さんっていう方がいらっしゃる、あそう 前田企画、有限会社前田企画さんね、はい、国尾さんっていう人が使ってる国尾のキムチっていうですね、あの鮭キムチっていう、多分鮭キムチでググったら多分出てきますよ、うん、某ね、あの某スマステーションっていう番組がかつてありましたけれども、とかでも紹介されて、まあそこで紹介されて結構こう全国的に広まってきたのかな、うん、なんか結構類似品とかまで来てね、なんかいや大変なことになっちゃったなみたいな感じで、結構たびたび話題にはなってたんですけど、国尾の鮭キムチっていうですねのがあって、これ売ってたんですよ。なんか今も結構ね入手しづらいって聞いてたんですけども、なんかその有楽町の登山コプラザでは取り扱ってたみたいで買いに行ってきました。まだ食べてないんですけどねまだ食べてないんですけど、ちょっと楽しみですっていう感じで、 北海道ものいっぱい買ってきました。そうリボンナポリンとかね買ってきましたよ、
うん、
焼きそば弁当はね売ってたけど買わなかった。あのねちょっとねちょっと荷物がね多くなっちゃってそうそう持てなかったんで買いませんでしたけどね、うん、あとなんか芋餅とかコロッケとか売っててお惣菜でちょっとまあそれも一緒に買ってですね、まあ昨日はそれを食べたんですけれどもね、うん、今朝もちょっと食べましたけど美味しかったんですよ。はい、いうことでまあちょっとねまあ北海道のもの買ってきましたっていう話でした、
うん、
でまあねそれはそれでいいんですけれども個人的にね結構割とショックだったのはショックだったっていう言い方するのはあれですけど、まあ結構ここ最近北海道と東京を結構往復することが結構まあまあここ数年多いじゃないですか。でまあ今もう住まい東京になっちゃったんでまあ結構その会社関係の方とか、うん、周りの方にお土産をね北海道お土産を買って帰ってくるってことがまあまあ割とあってまあ結構ね毎回お渡ししてるんですけども、で自分用にもねお土産を買ってお家でたしなんでたりとかもするんですけど、結構ねその会社関係というかねの方に渡すお土産は結構ね割とマニアックっていうか、もうね若さんぐらいになるとねもう白い恋人とか買ってきません。もうね白い恋人とかねトウキビチョコとかロイズのチョコとかもう若さんぐらいになるとねもうそういうの買いません。まあ自分が食べたくて買うときありますけど、ね会社関係の方とかに配る用のお土産としてはねあんまり買わないようにしていて、っていうのももうかぶっちゃうからねもうそう周りの方も北海道の方が結構いらっしゃってです、その方が帰るためにこうお土産とか買ってきたりするんでそういう時にかぶっちゃうからね、もうあんまりこうみんなが買わなさそうなこうマニアックなやつをこう選んでね大体いつも買ってくるんです。だから周りの方のやつはいいんですけどね、なんか自分が買って買ってきたお土産、自分用に買ってきたお土産とかで結構割といやこれ北海道にいないと買えないからなとかって思ってたイカの塩辛とかそうカレーレトルトカレーのやつとか結構売ってんのね、北海道どさんこプラザに。いややるなっていうね、いややりますねっていうね、それ取り扱ってんのみたいなの結構あって、結構自分が好きなその結構普段北海道行ったらこれは買うぜとかっていうところのソーセージとかベーコンとかあるんですよ、売ってるのね有楽町で。もうなんか個人的に結構ね逆にショックだったんで、なんだ東京で買えるじゃんみたいないうのでね、そう実はね先月末北海道に帰ったんですよ。まあそんな話そうだポッドキャストでやってなかったですね。じゃあそれちょっと来週話しましょうか。ここ最近なんかずっと北海道の話続いてますけども、まあちょっと来週その話しようかな。北海道帰ったんですよ。その時にもねお土産で買ってきたものとか自分用に買ってきたものとかあるんですけども、結構売ってんのね有楽町にね。いやだからちょっとねまあ結構若さんたびたび北海道ロスになっているここ半年間北海道ロスって別に北海道に帰りたいとかっていう風に思ってるわけじゃなくて、いやまあもちろん帰れたらそれはそれでいいんですけど、別に何だろうこう食べたくなるじゃない焼きそば弁当とか。本当にもうペヤングとかもう食えないからね若さん。だこう北海道のものがちょっと恋しくなった時にはこうねぜひ皆さんもどさんこプラザ有楽町店、まあ有楽町じゃなくてなんか池袋とかねなんかいろいろ都内近郊あるみたいですので、うん、名古屋とかにもあんのね。そうなのね。あ仙台にもあんのね、うん、ぜひお近くの店舗に行ってみてください。北海道気分がちょっとは味わえるかも。はい、ということでまあちょっと北海道応援していくという意味でもねぜひぜひ、行ってみてください。ここまでの相手からですポッドキャストパーソナリティ若でした。それでは次回までお元気でさよなら。